フェイストゥーエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗。本当にいろんなものをお届けしているのかどうかちょっと自信がありません。ご案内いたしますが、私 S です。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、やってまいりました薄い峠音楽堂本舗でございます。今回も私一人でお届けいたします。大変申し訳ございません、諸事情ございましてですね、前回の放送に引き続き、まだ札幌におりますよっぽど気に入ったんでしょうか札幌のねコロニーというところでね2日間、アコースティックライブをね、やりまして、アコースティックライブとしてはもう初めてやっとも念願の、北海道に来れましてですね、北海道の方たち大変お待たせしてね申し訳なかったんですけども、コロニーというねライブハウスでいつもフェイストゥーエースがやってます、ライブハウスでもうやってしまえということで2日間、やりまして、1日目を終えて今日、2日目を迎えるそんな状況で、楽屋からお届けしております。もうライブハウスの店長さんがですね楽屋にマイクと MTR 録音機ですねセッティングしてくださいまして、今そこで収録しているわけなんですが、もうね札幌、前回の放送でもお話ししましたけどね、僕札幌というか北海道の地が、流れてますんで、おばあちゃんがね札幌出身なんですよ、でまあそんなわけでね札幌というか北海道はもう非常になんていうか空気が合うというかですね、好きなんですね。なんか落ち着くというかで、こっちにもねたくさん友達がいてね、昨日も札幌の友人と、夜飲みに行ったんですけど、昔ね、もう本当に昔の話ですけども、六本木でよくね野村義雄だのなんだいろんなミュージシャン爆竹だのそういう連中とね、しょっちゅうもう毎晩のようにこう飲んでた時期がありまして、でそこのお店っていうのがねもうミュージシャンがいっぱい集まるんですけども、ミュージシャンだけじゃないんですけどもね、そのお店の本社が札幌にありまして、本社にも同じ名前のお店があって今でもあるんですけど、だから札幌来るとね必ずそこに顔出すようにはしてるんですが、そのお店のねやっぱり常連さんでね、当時大学生で明治大学のねスキー部の連中がいまして、でねまあいろんな種目アルペンだとかねいろいろやってるやつがいて、その中でねジャンプをスキーのジャンプのやってるやつがいて、佐々木くんって言うんですけどね、もうその佐々木くんとはすごい仲良くて、まあ、他の連中ともねよくしょっちゅう飲みに行ってたんですけども、でまあスキーのジャンプでね活躍して、でそいつは上川の方だったかな、まあ、北海道のやつなんですけども、こっちに帰ってきて、地元で札幌で就職しまして、でそれ以来ね北海道に来るとそいつも呼んで一緒に飲んだりなんかしてたんですけど、その彼がねいろんな人をね連れてきてくれてね、あれもう昔の話ですけども、ジャンプでこう着地でねちょっと転倒してものすごい大怪我して、でも見事復帰をなさった秋元さんというね秋元選手、 秋元さんも一緒に飲んだことありますし、それから未だにあの現役で頑張ってます、あの笠井くん、笠井選手、彼もね一緒に僕飲んだことありますよ。でまあそんなね、あのジャンプの選手なんかとの交流もありながら、一度ね大倉山の、ジャンプ台のね、あの一番上までね、あれ夏だったかな、その佐々木くんにねちょっと連れてってもらってね、一番上まで登ったんですよ。そしたらあれ本当怖いですね。ジャンプ台ってこうスロープ坂になってて、最後のそのねところが平らになってるじゃないですか。あれ別にあのしゃくれてるわけじゃないですよあのジャンプって別に飛ぶわけじゃないですからね、あの飛ぶっていうか、あの上に飛ぶんじゃなくてただ落ちてくっていう競技ですからいかに遠くまで落ちずに、いるかっていう、そういう競技なんでね。でそのね、あの最後の部分が、見えないんです上からそれくらい、坂が急なんですね。で、左斜め前方にね札幌の街が見えるんですよ。よくあんなところをね、飛ぶ気になるなと、ものすごいスポーツだなと思って感心してたんですけどもね。いやいや、もう本当に特にあれですね、ウィンタースポーツはちょっと怖いの多いですよね。スケルトンとかね誰が考えたんでしょうね、スケルトンなんて本当に恐ろしい。ということで今日もあの札幌コロニーからね、あの熱いライブをお届けしようと思いますけども、お便りを紹介しましょう。これはですね、広島県の方ですね、ラジオネームかなちゃんからいただきました。 A さん、くらげさん、こんにちは。初めてお便り出させてもらいます。ずっと出してみたくて勇気を出して送ってみました。ちょっとどのコーナーにも当てはまらないけどあのコーナー合ってないようなもんですから、っていうかもうないですからねコーナーあなたのお便りがもうコーナーになりますんで大丈夫でございますよ。高校生の私は、高校生から来ましたよ皆さん。高校生の私はよく学校で友達と、うち誰それがすごい好き、うちの旦那なんじゃ、かっこ冗談ですよ、分かってますよみたいな、好きな芸能人について話をします。すると、かなちゃんは誰が好きなん、誰が旦那なんというようなことを聞かれたりします。かなはエースさんが好き、かっこ照れ痛いこと言ってごめんなさい。いや全然痛くもなんともないですよ。といつも答えるのですが、まあ年齢的にわからない人が多くそりゃそうだ。フェイストゥエースの画像を見せたりなんかして説明してるんですけど、自分なんかおかしいこと言ってるのかな、絶対に友達に頭おかしいって言われるんですくそー、友達だけならまだしも、ついには学校の先生や親にも言われます親については、かなは年上が好きじゃけえね来た広島弁好きじゃけえね、という理由で将来を心配されてますー友達にも将来を心配されるし、そしてさらにはかなと言ったらおじさん、かなと言ったら変わり者というようなイメージまでつくほどになりました。もうそんな変なこと言ってますから、やっぱり私って変わり者ですかね。あ、突然話が変わるんですが、8月に単独班でですけど広島に来ると聞きました。私も参加しようと思ったのですが、なぜかお母さんに反対されてます。一応高校生なんだけどな、なんて言っても、20日市から福山までどうやって行く気なんねって怒られました。ぜひ私でも行けるようなところでフェイストゥエースや単独班のライブをしてください。そしたら絶対行きます。私の人生初のライブはフェイストゥエースか単独班で決めてます。それでそこで CD を買うのが夢ですキャー、くだらない内容で、こんなに長くなってごめんなさい。全然そんなことないですよ。ですね、あのお友達そうだよね、高校生だもんね、フェイストゥエースなんて言ったって知んないしね、元世紀末だなんて言って余計あの話がこんがらがるからそっとしといた方がいいですよね。でもいろんな音楽を聴いてね、だって洋楽なんかの世界では僕ぐらいの年齢の おっさんたちが頑張ってるのは当たり前ですし、そういうのを聞くのも全然不思議でも何でもないじゃないですかね。だからそうガイタレだと思えばいいよすげえ大胆な発言、ガイタレだと思えまあいいですけど、まあ友達あんまりね深入りしない方がいいと思います。どうせあれでしょ、音聞かせても分かってもらえないと思うんだよな。うん、まあいいよ。でもご両親にはね僕らの音楽きっと分かっていただけるんじゃないかな。多分世代的にねすごくいいと思うんでね、ぜひちょっと音楽をご両親に聞かせていただければ。でそうだ、お母さんとかも一緒にライブ来たらどうですか。単独班なんて80年代のなんか洋楽のカバーとかもねいっぱいやってますし、そんなもんねお母さん気に入っていただけるんじゃないかな。福山もありますけども8月の末にね、広島でやりますからね、単独班広島のジュークというライブハウスでねライブをやりますんで、ぜひよかったらジュークに来んさい聞きに来んさいお母さんも一緒に連れてきんさい厚かましいですがぜひ曲をリクエストさせてください。私がフェイストゥーエースを大好きになったきっかけの曲、季節外れで申し訳ないのですが雪化粧をお願いします。それではまたよければお便りを出したいと思いますので頑張ってください。追伸エースさんの話ばっかでごめんなさい。もしまたお便りを出すことがあれば今度はまともにコンパクトに書きます。ね、全然コンパクトじゃなくていいですし、そもそもそんなだらだら長いお便りじゃないですよ。全然大丈夫ですよ。ね、本当にお便りまた何でも結構ですんでお便りくだされば嬉しいです。リクエストもねまた、ください、ぜひ。ということで今日の1曲目、かなちゃんからのリクエストをいただきました。聞いてください、フェイストゥーエースで雪化粧。 引き続き札幌コロニーの楽屋からお届けしております薄い峠音楽堂本舗です。早速ねお便りをどんどん紹介しましょう。岐阜県の文江さんからいただきました。ごめんください、 S さん、クラゲさん、こんばんは。なんて悠長な挨拶してる場合じゃないんです。超びっくり、いえマジビビった。雷と激しい雨に見舞われたんですけども、私雷は怖くないんです。おーとか言いながら結構ワクワクで見てるんです。あ、俺も一緒大好き大好きなんて言うとね、あの雷でね、亡くなった方とかもいますからあんまりそんなこと言えないんですけども、そしたらさっき私の目の前に雷が落ちたんですよ。稲光の後にゴロゴロっていうのが一般的な雷だけど、雷が近い時ってバリバリって、稲光と音がほぼ同時に来るでしょ。それがパンっていう音と同時に目の前にすごい光の塊が、稲光って金色とか白色、白色とか黄色っぽい色ですよね。でも私が見たのは真ん中がオレンジで周りが真っ赤な丸い塊だったんです。しかも一瞬パーンって音もライブ会場のスピーカー前なんて目じゃないぐらいすごい爆音で耳をつんざく音で、まだ耳が痛いです。心臓バクバクがしばらく収まりませんでした。あんな雷初めて見ました。本当に雷なのかな、また見たいけど見れないだろうな、写真撮ってないですってか撮れませんってことでね。いやこれ、ちょっと危なかったんじゃないですかね。へえ、真ん中がオレンジで周りが真っ赤な丸い塊、これはどうなんでしょうね。ちょっと分かんないですけども、すごいとにかく衝撃だったんでしょうね。うわー、これちょっとねえ、また見たいけどなんてダメですよ、こんな本当に気をつけてください。雷はね、最近本当にほら、急にね積乱雲が発達して、ものすごい土砂降りとそれで雷が鳴ったりするんで、ニュースでもね気をつけてくださいって毎年言ってるじゃないですか。高い木のそばとか行っちゃ絶対ダメなんですよ。木を通じて雷に打たれますからね。だからゴルフとかね、本当に危険ですから、ちょっとでも遠くでね聞こえたらね、その雷は確かに遠くなんだけど近くでも落ちる、真上から落ちる可能性もあるっていうことですので、雷って一箇所でなんか営業してるわけじゃなくてね、それがだんだん近づいてくるとかじゃなくて、その雲全体の中でこう放電現象ですから、どこで起こってもおかしくない。もう空が黒く、なんか暗くなって黒い雲が出てきたらもう避難した方が、外に出ない方がいいですよ。本当に気をつけてくださいね。あー、ふみさんよかったね、無事で。本当にでも気をつけましょう。はい、次、Sさん、クラゲさん、こんばんは。よし&おーちゃんのよしです。明日沖縄に行きます。琉球民謡コンクールってのがあって2年前に新人賞合格してて、おーすげー。今回は優秀賞にチャレンジしてきます。去年のファンクラブイベントの時にエースさんにサインしてもらったバチで練習してました。あ、したね。ねえ。そしたらね、サイン消えちゃったの。でも頑張ってきますねって、サインはまたしますから。それでね、このね、ヨシさんからね、もう一通来てるんですよ。エースさん、クラゲさん、こんばんは。ヨシ&オーちゃんのヨシです。昨日、沖縄から帰ってきました。もう早速報告がね。琉球民謡コンクール出場しました。で、優秀賞合格、やったー、おめでとう。超緊張したし音外したし声もブルブル上ずってたけど歌い切ることができました。いつかライブの時、三振持ってったら三振ケースにサインしていただけますか。もちろんしますよ。ただいま抜け殻のヨシでした。ねえ、ヨシ&オーちゃん、もうお二人ともなんかすごいチャレンジャーですよね。すごいなー。ねえ、なんかフルマラソン走ったりさ、本当に素晴らしい。そうですか、琉球民謡コンクールで、ね、沖縄じゃない人がすごいよね、優秀賞取っちゃうんだから素晴らしいです。本当におめでとうございます。またね、練習してどんどんチャレンジしてくださいね。いや、なんか本当にすごいですね。いや、なんか尊敬しますわ。ね、バチもケースもいつでも持ってきていただければサインしますんでね。はい、おめでとうございました。もう一ついこうかな。 S さん、クラゲさん、番頭さん、いかがお過ごしでしょうか。私は元気です。毎週お便り書いているので書かなきゃって思って書いてますほら、ここがおかしいんだよここからすでになんかね、すごくいいいいオーラが出てるんですよ。この間のライブ Do You 京都の感想も書いたし、何も面白ネタないのですが、最近迷惑メールに悩んでまして、ちょうど神戸スリーデイズあたりからなんか変なメールが私の携帯に来るようになって、何か登録したっけ、結構何かに登録したことがきっかけで迷惑メール来るようになるんですよね。そうそうそう、なんかね、今すぐ応募してくださいみたいなメール来て、そういうのなんか応募するとね、それがきっかけで来るようになったりするんですよね。アドレス変えれば簡単なんですが、変えたらみんなにアドレス変えましたメール、送んなきゃいけないし、いろんな登録のアドレス変更しないといけないし、めんどっちいし、頑張って解除と拒否設定繰り返してたんですが、敵も去るものでいたちごっこです。朝起きて迷惑メールが十数件来てた時は心折れました。3週間耐えたのですが限界を超えました。でついにアドレス変更を決断、すっきりした。あれから全く来ない、感激だったのですが、意外とそれがすっきりしたらメールが来ない、それは友達もそんな暇じゃないし、用がなきゃメールしてこないし、ありゃそんな感じ、ちょっと寂しいかも、なんちゃって。こんなお便りダメですよね来た分かってるんですけど、だって面白ネタないんですもん。ダメだ、スランプですちょっと充電しますあー、おかしいなハリソンさん そうそう、アドレス変えましたってみんなに送るとき、名前書くの忘れて危うく、何このメール、どちら様って思われて、私が迷惑メールを送る人になりかけたハリソンでしたやっぱ今日はダメだ寝ますもういいですねハリソンさんご本人お会いすると全然こんなテイストの方じゃない感じなんですけどねいいな、ではリクエストはノンフィクションですということでですね、ハリソンさんからリクエストいただきました。今日の2曲目聞いていただきましょう。フェイス 2S でノンフィクション。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、ということでお別れの時間が近づいてまいりました。ね、この後何遍も申してますけども、この後ですよ、2日目の、札幌単独班が、始まります。今日はね、4時開場4時半開日曜日ということでね、ちょっと、早いんですけども、今日もね、昨日と違って、いろんな曲、あんな曲こんな曲たくさんね、北海道の皆さんに、もちろん北海道だけじゃなくてね、もう内地からもいろんなとこからお客さん来てくださってるんですけども、ね、いろんな曲をお届けしようと思っております。皆さんからね、お便りで、お待ちしております。今日はもうちょっと久しぶりにね、宛先を言いましょう。メールの方はace775honpo@yahoo.co.jp ACE775HONPO@yahoo.co.jp、お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗まで、お便りお待ちしております。どんな話でも結構ですし、ライブの感想とかね、あとなんか変な食い物の話でも結構ですし、あとリクエストの方もお待ちしておりますので、どしどしお便りお待ちしております。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。